スガッツさん。
はい。
スガッツさん、ガム食いながらラジオ収録できるんですか？
言わないでください。
すごいですね。僕にはとてもそんなスキルは。
いやいや、もう大丈夫。なんか。
あ、置いた。ガム、うちのテーブルに置いた。汚い。僕はトウモロコシの会会長の吉田勇樹なんですけど。
はい。スガッツです。お久しぶりです。
テーブルにガムを置く男。はい、
その枕言葉初めてだ。
スガッツ。お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。
最近はあれじゃないですか。
はい。
あまり東京にいらっしゃらない。
あ、そうですね。結構いろいろというか、別の場所にいることも多い。
あ、これ言っちゃダメな話。
あ、いいですよ、いいですよ、別に。はい。ええで。
言っちゃダメな話でしたか。
いや、めっちゃ平気やん、別に。
めっちゃ平気やん。
大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。
はい。
はい。
いや、なんかすごく。
はい。
センシティブな問題に関わっていたら悪かったかなと思って。
いやいや、大丈夫です
。考えなしに行ってしまい。
大丈夫です。はい。
そんなスガッツさんですから、それはやっぱり大阪に行くのも、
はい。
仕事なんでしょ
う。まあ仕事も本当にあるんですけど、
はい。
まあ仕事半分ですね。
はい。
はい。
ちなみに仕事というのは、
まあ僕がやっている、まあ歯の矯正のフェチのサイトのモデルさんを撮ったりとかですね。
瓶底メガネ。
そうですね、瓶底メガネも。
の女の子を撮影したり。
撮影したり。
はい。
まあ、あと他にも、ちょっと別の。
ミューズスタイル。
ミューズスタイルは大阪ではまだ撮影してないんですけど、はいはいはい、はいはい、そういう感じでやってますね。
身体欠損の女の子。
はい。
はい。の撮影ですよね。
そうですね、はい、それはまだしてないですよ、大阪
では。大阪では。
はいはいはい、はい、はい。うん。なんか言わしたいんですか？
それが仕事半分で、
はいはい、
もう半分っていうのは、
そうですね、まあ僕前お話ししたじゃないですか、
はい、
僕今お付き合いしてる人がいまして、
え、
うん、
裏切り者ですか。
いやいや、前言ったじゃないですか、
謝れクソ豚。
そんで大阪、
謝れ変態ゴミメガネ、変態ヒゲメガネ、最近ヒゲ生やしてますよ、
ね、ヒゲ生やしてるんです、はい、
はい、
その
彼女が大阪にいると。
そうです、大阪いて、まあ、彼女も逆にこっち来たりとかもするんですけど、
はい、
まあそんな感じですね、はい、
なるほど。じゃあその話はおいおいお伺いするとして、
はいはい、
まあスガッツさんはね、身体の欠損されてる、
うん、
欠損って言い方でいいんですかね。
そうですね、まあない方ですよね、
はい、腕とかね、うんうん、足とかの方の撮影とかもされてらっしゃるんですけれども、うん、
はい、
そんなスガッツさんですから、
はい、
やっぱり今の音竹くん問題に関しては一加減あるんじゃないかと思い。
音竹くん問題。
音竹くん騒動。
そう、ちょっとその字面が面白いんですけど、音竹くん騒動。
うん。
あ、僕すみません、何も。
音竹くんイタリアンレストランで入店拒否されるの巻。
いや、すみません。それ全然知らないんですけど、どういうことなんですか。
音竹さんが、
はい、
まあ、とあるイタリアンレストランに行ったんですよ、
で、
まあ彼は車椅子じゃないですか。
そうですね、はい、
で電動の車椅子なんで、うん、なんか何十キロもあるらしいよね。
ありますね。
だから車椅子ごとは入れないと、
は
い、
うん、
そのイタリアンレストランって雑居ビルの2階にあるんですよ。
はいはい。あ、
だからまあ上に登るには店員さんにちょっと抱えてもらわなきゃいけないと、
うん、なるほど、
うん、
はい、
でもう一人の人はいたんですけど連れが、
うんうん、
まあ一人じゃ無理だと、
うんうん、
でそのイタリアンレストランの人に、
はい、
すみません、あげてもらえますかって言ったら、
うん、
ちょっと忙しいから無理ですみたいな、まあ大雑把に言うとこんな感じ。
え、でそれを騒動ってことは、うん、何ですか、それは例のツイッター的な感じで、
音竹さんの
60
万フォロワーがいる、
はい、あの人そんないるんですか。
はい、
それに向かって俺はこんな目にあってだぜっていうのをつぶやいた、
うん、まあ、言い方としてはなんかこういうことがあって悲しかったですみたいな、店長の方の対応もあまり誠意を感じられませんでしたとか、
うん、でそれで結果的にどう騒動に
大炎上ですよ。
でそれはそのお店が
音竹軍団によって、
あららら、
で結局まあ、はい、その店長の方もツイッターでちょっとやり取りしたりとか、
うん、
あとはその店のブログだかホームページだかに謝罪文を載せるっていう、はいはいはい、
うわー、それはちょっと嫌な話ですね。
どっちが？入店拒否した店長が。
いや、攻撃する人ですね。
乙武さんのフォロワーの方々。
うん、そうそうそうそう。え、いや、その話だけ聞いてると、うん、いや、それね、確かに、入店拒否を、まあ、忙しいんで無理ですって言い方も分かんないじゃないですか、正直。
分かんないっていうのは？
いや、要は、どういう言い方をしたのか分かんない
じゃ
ない
です
か。
まあ、存在の言い方だったので、そこに入店拒否されたっていうよりは、うん、口調とかに、
うん、
嫌な感じを覚えたっていうふうに書いてましたね。ま
あ、そうですね。まあ、いや、怒るのはね、分かるんですよ。
でも、店長は店長で、
うん、
敬語で話してましたよっていう反論もしてるんだよね。
あ、でもそれは良くないね。別に敬語だから何でもいいかっつったら、
まあ、乙武さんの、
うん、
その説明の描写では、今忙しいから無理とかって、ダメだ無理だよみたいな書き方だったけど、それはなくて、敬語で話してましたっていう。だから、水かけ論だよね。
でもその反論からして、うん、そっちの店も、まあ、こんな言い方はどうか分かんないけど、あんまり頭良くないかなって感じはしますよね。
あのですね、一応日本語の文章は、
うん、
決して上手な
感じではない、
感じではなかったです。
あ、
ちょっと変。
あ、分かります分かります、うん、そういう人いますよね。
まあ、物書きじゃないんでね、
うん、
イタリアン
料理人、まあ、イタリアンの人かもしれないじゃないですか。
いやいや、純日本人だと思いますけど。
はい、
はい、まあ、ずっとイタリアで修行したのかもしれないしね、ま
あ、あのバンビーノ的なね、ずっとイタリアでこうしてたかもしれない。
バンビーノ的って、
バンビーノって漫画が昔あって、
ああ
、ごめんなさい、あんまあれなんでなんですけど、そうですね。だ、それね、いや、怒るのも無理ないし、や
っぱどっちが、
乙武さんがね、
はい、
あのすっごいこのそれを、まあ、僕は絶対それあっちゃいけないことだと思いますよ。そんな 無理っすよみたいな、まあ無理ですって言ったにしても、まあもうちょっと言い方もあると思うし、まあ基本的にもしそういうことがあるんであれば、うん、ね、なんかいくらでも手は尽くせるわけじゃないですか、この上に上がるにおいてね。
ただね、
うん、
2人しか店員さんはいなかったんですよ。一応店、店側の言い分を言う、
ね、うん、
僕は代弁しておきますよ。別に店の見方でも何でもないんですけど、二、うん、人しかいなくて、一人は入ったばかりの店員だったと。
はいはいはい。
で、店長とその人だけで二人で回してて、うん、で、土曜日の夜だったから、超忙しかったと。
まあでもね、まあだけど僕がやっぱし一番あれなのは、やっぱそれで、こう、まあ、乙武さん自体も、店の名前を書いたわけでしょ？
バッチリ書きました。
だから、ツイッターで攻撃ができたわけじゃないですか。
はい。
ってことは、で、多分そういうことを見越してるでしょ？正直。炎上しねえかなとか、誰か苦情入れねえかなみたいな感じのこと。
そんな腹黒い人だと思ってるんですか？
いや、ね、だって。
まあ、見越してないことはないでしょうね。
でしょ？
普通に頭がいい人ですから、
うん、
まあ、想像力が及ばなかったことはないでしょうね。
でしょ？だから、なんかね、で、例えばじゃあその同じ雰囲気に駆られて、本当にそこのお店に対して、いや、ひどいじゃないですか、改めてくださいよっていう人だけじゃないと思うんですよ、その60万フォロワー、
うん、
まあ、あと60万フォロワーがさらにリツイートしてそこから書いてくるやつもいるわけでしょ、だからただ単にさ、こうなんかそういう攻撃対象がいると、その死ねとかそういうことを言いたいだけの人ってことの方が多いじゃないですか。
はい、
なんかそういう空気が気持ち悪いよね、その話に関しては。
まあ、実際周りの人が、
うん、
まあ、普通に議論してる場合もあれば、
うん、
ちょっと悪口的な感じになってる場合もあれば、
うん、
乙武さんとその店長の同士のやり取りもあるにはあるんですけど、うん、それとは全く別に、例えば店肥後側と乙武肥後側で、
うん、
その2人直接の人たちとは関係なくやり合ってたりもしますからね。
なんかもう、関ヶ原みたいになってますね。
関ヶ原
いや、なんか僕のイメージなんですけど、うん、いやそれどうなんですかね。なんか、僕は基本的にこの、なんだろう、例えば自分がどうしても許せないって会った時に、いや、こいつもこう言ってるし、だから俺は正しいよって言い方をするのってのはあんま好きじゃないんですよ。
それ今の話とどう関わってくるんですか？
いや、そうじゃないですか。だって結局ほら、だから要は形的に僕がこういうことを目に遭いました、でそれに炎上が起きましたと、
うん、
結局これだけ僕の意見に賛同してる人が多いんですよっていう風な感じにどうしてもなっちゃうじゃないですか、
うん、
で最終的に店が悪いよっていうところに落ち着くみたいなさ、なんかまあ意図しないにしてもそういう風になっちゃってるのが、うん、やっぱ気持ち悪いよね。
ただ菅津さん、
うん、
ちょっとこれまでの乙武さんの行動とかやり方とはちょっと違うように思いませんか、今回そんな店を名指しで。
そうなんですよ。だから
非難するような、
僕その事件は知らないけど、うん、乙武さんのツイッター結構面白いじゃないですか、
うん、
だから逆にそういう風に言っちゃうんだなってちょっと思ってますよね。
それもね、うん、最近分かった情報があるんですよ。
ほうほうほう。
乙武さんは久しぶりに会った女性の友達と二人でその店に行ったんですよ、
うんうん、
で、まあ、150何センチぐらいの身長の人です、
うん、
まあ、当然乙武さんを抱えて登れないと、
うん、
でも久しぶりに会ったから、まあ、結構高い店なんでしょうね、イタリアンレストランの有名な店みたいですけど、
うんうん、
食べようかってことになって、でそんなことになったわけじゃないですか、
うん、
でその女の子は階段を上り下りしていろいろと店の人とやり取りしてくれたみたいなんですけど、うんうんうん、まあ、最終的にそうなって最後泣いちゃったんだって。
はあ、はあはあ、うん、
だから乙武さんもこいつは許すまじってなったんじゃないですか。
ああ、まあそういうのもあるんだろうね。乙武さん結婚してますよ、
ね、結婚してますね。
あ、
何ですかそれは。
いやいやいやいや、それとは別の人と。
なんなの、なんか言いたいの、なんか邪推的なことを言いたいんですか。
いや、そんなことないですけど、まあね、それはあるかもしれないですね、うん、やっぱし、まあ、言った相手とね、
うん、本当はやれたのにやれなかったからムカつくっていうことを言いたいんですか。
違う違う、そうじゃなくて、
そういうの誹謗中傷って言うんですよ。何の証拠もないじゃないですか。
違う違う、だから なんかでもすっきりしないね、そういうこう、
うん、まあ、その女の人と一緒に行ったっていうのは、乙武さん自分のブログで、
うんうん、
今回のことの顛末みたいな感じで書いてることですから、
うんうん、
で泣いちゃったっていうのも。
だから俺は別に乙武さんのことに関しては何も、あ、それはもう当然起こるのは当然だと思うし、
逆にそういうブログで書けるってことは、
まあね、
浮気じゃないでしょ、
うんうん、
本当勘弁してくださいよ。
いやいや、何も言ってない。
60万フォロワーに追撃されますよ。
いやいや、だから僕はその、はい、それを面白がって炎上させる人の話が嫌だなって話なんですよ、
うん、
それはもう乙武さんとは全く抜きなとこで、そういうのしょっちゅうあるじゃないですか。なんかこう、うん、ねえ、ちょっと悪いことをしたとか書くと、ね、例えばほら40キロ制限の道路50キロで走って、その10キロをすごい死ねぐらいに叩く風潮ってあるじゃないですか。
それ例え話ですよね。
例え話、例え話、
そういうのは実際にあったわけじゃなくて、そうそうそうそう、
だからほら、タバコ昔吸いました的な、
はいはいはい、
ね、話とかだけで、
うん、
まあ、だけでつっちゃいけないんだろうけど、なんかね、そういう
お酒飲みましたとかね、
そうそうそうそう、
橋本愛がカクテル飲んだとか、
そうだ、そういうようなことですよ。
それは今の話ですけどね。
そうなんですか。
まあいいや、それも確証がある話ではないんで、
う
ん、
そうだから怒るし、言いたいのも当然だし、
うん、
お店側の対応もどうかと思うんだけど、うん、おそらくその60万フォロワー全員が一枚岩で、じゃあ同じ雰囲気に駆られた上でそうやってお店になんかしてるってことは多分ないと思うんだよね。面白がってなんか燃えてっからとりあえず行ってみっかみたいな人がもういると思うんですよ、何割かは。
普段仕事でいびられ、上司に怒られ、
まさにそう、うん、
金もあんまりたまらず、
うん、
彼女もいない、彼氏もいない、
そうそう、
面白いことがない、
うん、
じゃあ叩ける人を叩いとこう。
そうそうそう、まさにそこなんですよね。だからなんか俺そういうのがすごいね、気持ち悪いなとは思いますよね、うん、な、何。
いやだからね、
うん、
僕も乙武さんみたいにしようかなと思って店の悪口書いたんですよ、5月21日に。
うん。はい。
あの、顛末を言いますよ。
うん、うん。
ブックオフで、100円の漫画買ったんですよ。
はいはい。
ちなみに、喧嘩商売の11巻なんですけど、
うんうん、
買って、レジに持ってって、105円になりますって言って、
うんうん、
はいって言ったら、カバー外しますか？
え？
店員が。
はいはいはい。
男の人でした。
え、なんで、うん、
うん。え、なんで？でしょ、
うん、
ガム食いやがって。今普通にガム噛んでますけど。
はいはい、
まあいいですよ、
うん、なんで
カバー外しますかって、
うん、
ええー、ってなるじゃないですか、
うん、
でも僕はとっさに何にも言えずに、
うん、
まあ、カバー外してもらいたくなかったんですよ、
ですよね、
僕は、
うん、
せっかくカラーのカバーがついてるのに、だから あ大丈夫です、
うん、
って言ったの、
はい、
でも確かに後から冷静になって振り返ってみると、うん、大丈夫ですって僕が言ったのは、うん、カバーを外していいのか、
うんうん、
外さなくて大丈夫なのか、
うん、ですよね、
まあ、判断はつきませんよね、
うんうん、
だから店員さんも、
うん、
あ、え、あ、あーみたいな感じだって、うん、で俺もあ、あ、あ、あ、あ、あーみたいな
おかしいでしょ
そういう間がしばらくあって、うんうん、結局28秒ぐらいしてスッと渡してくれたんですけど、
うん、
袋に入れてね、うん、あのブックオフので店を出てあれは何だったんだろうと思って、
うん、
その袋の中チェックしてみたらその喧嘩商売の11巻の表表紙の方のカバーだけが外されてた、
うん、え、なんで？
だからカバーはついてんだよ、
うんうん、
後ろの方で表参の方でちゃんと挟まってるから、うんうん、でも前のカバーは外された。半分だけカバーが外して渡してくれたっていうのはその店員さんのとっさの判断だったんだろうね。
え、何それ、全く意味が分かんないよね。
でしょ、
うん、
だから僕ツイッターで書いたんですよ、
そのことを。
奮起に駆られて悲しい思いでしたリツイート数ゼロ、何の攻撃も炎上も起こらなかったんですよ。
ああ、もうそれは今回会長の人徳、
人徳がないってことですか。
いやいや、あのそんなので怒らなくていいじゃないって、この600な何フォロワーぐらいでしたっけ。
700783。
ああ、人気者すごいな。
いえいえ、菅田さんほどじゃありませんよ
いやいやいや、それ何なんですかね。まずカバーを外しますかっていう選択肢が何なの。
まあそれ自体も分かんない、うん、僕の聞き間違いかもしれないんですよ。なぜなら、
うん、
iPod でラジオを聞いてたからでもカバーの前の部分が外されたのは確かなんです
よ、うん、もう今の炎上してたら、うん、その事実が出た時点で、
あ、もうダメ
だ、会長も悪いじゃねえかよって話になります、うんうん、それでも何ですかね。
いや、だから別に僕1ミリもムカついてはいないんですけど、
うんうんうん、
だから乙武さんはあんだけ炎上したんだけど僕はどうかなっていう実験をしてみただけですね、
はい、あ、まあねえ、でも乙武さんもそうか、悔しかったんだろうね。だからついお店の名前を言ってしまったりとかしたんでしょうね、
うん、ギルティー or not ギルティ
ーどっちかな。いや、まあでも乙武さんはかわいそうですよ。
障害者はかわいそうっていう差別ですか。
いやいや、そうじゃなくて、だって単純に女の子と行って、
うん、
多分ね、それこそそこ多分いい店なんでしょ、
うん、
格好をつけたかったじゃないですか、きっと、
うん、
別にその変な意味じゃなく、それがすごすごと帰る羽目になったわけじゃないですか。
うん、
まあそれやっぱかわいそうだよね。
まあ確かに、
うんうん、で女の子泣いちゃったんでしょ、
うん、
僕も泣きたいわって適当思ってたと思うんです
よ。はいはいはい、
そう、
まあ泣くことはねえだろうと思いますけど
うん、いやでもそうね、まあそれはお店が確かにあれですよね。
じゃあお店が悪っていう結論なんですか。
まあ俺だったらしないかなって感じ。俺だったらその何とか手使ってあげるかなって思うけどね。
店経営してもいないくせによくそんなな
んで
知ったような口を聞きますね
いやいや、でもやっぱそれは
ね、2人しかいなかったんですよ。
で2人いればいけんでしょう。
いやだって店ガチャガチャやってるんですよ。だからその店長のツイートとかだと、
うん、
もう本当に10秒とか20秒遅れたら料理が最高の形で出せなくなるとかも言ってますし、うん、暇だったわけじゃないんですよ。
まあ、じゃあ最高の料理は出すかもしれないけど最高のおもてなしはできないってことなんだよね今ちょっとまとめようとしたんだけど、
でも最高のおもてなしを乙武さん以外の人にもやんなきゃいけないから、
う
ん、
まあね、
店の中の、うん、
例えばさ10分後に来てくださいとかさ、そういう風なことはきっとできたよね。
結構待ってたみたいですよ。
あ、そうなの。
30分ぐらい。
30分も。あ、それはひどいね。それはお店悪いね
菅津さん、
はい、
こういう問題は単純な結論が出ることじゃないの、う
ん、分かってます
よ。ギルティーはノットギルティーで切れるような問題じゃないんですよ
いや、だから俺もそう思うよ。
はい、論破本題に入りましょうか。
はいはいはい、はいはい、そう、別にあんまり僕正直その問題、
うん、
ちょっとどう
ちょっと引っ張りすぎましたね
はい、はい、僕は怖くない、僕は怖くない、
僕は怖くないんだよ。大阪にしけ込んで、
はい、
もう東京を忘れてしまった菅っつよそんな大阪に入り浸るその女どうなってるんだ。
いやもうね大変なんですよ。もう
つまりそれはあれですよね、
はい、
多重人格の
彼女です
よね。そうですそうです、よく話題に出ている、
はい、もう大変な、もう聞いてくださいよ。もう、もう
大変なんですか
いやあのね、
はい、
あの前回話したじゃないですか。であの後からまあ仲良く当然こうしてたんですけど、はい、で東京というかまあ神奈川の僕の家にも、
うん、
もういるようになってきたんですよ。だんだんと
あのドラゴンさんに乗り込まれた家ですよね。
そう、ドラゴン
ドラゴン浴衣の女に乗り込まれて、
そうですね、乗り込まれた
家に、でいきなり来て、来ちゃって合鍵なぜか持ってるから来ちゃって、
はいはい
はい、でやべえと思って帰ったらもうドラゴンさんの姿はなく、ただまな板の上にネギの
切れ端と
渋皮っていうか、あの外の一番外の皮の切れ端と血みたいなのがついてたっていう
そうですね、そういう惨事があったあの部屋に、はい、まあ彼女は仕事がやっぱしちょっとこう不規則な仕事なんで、
はい、
1週間丸々予定がない人が結構あるんですよ、
はい、
でそういう時なんか結構来るようになってたんですよね、
うん、
でまあそうなんですけど、だんだんとやっぱりもう日々人格が変わっていくので、
まあ多重人格ですからね、
うん、だから
しゃあないしゃあない、まあ、ちなみに A さん B さん C さんが
そうです、ね、
で C さんが一番よく出てくる頻度の高い、
超よく出てきます、はい、
ちょっと乱暴なおじさんですよね。
まあおじさんっていうかね、あれ女みたいなんですよ。
え、 C さんって女なの？
C 子って言ってたこの前。
あれ、それは衝撃の新事実じゃないですか
もうそれで、うん、あのまあそうやって来るようになったんだけど、結局、
はい、
ちょっと結果的にね、僕はやっぱしちょっと距離を置きたいなってちょっと思ったんですよ。
え、
いや距離を置きたいっていうか、僕は結構一人も好きなんで、
うん、
始終あの狭い部屋にいて横でなんかグダグダされてたりとかすると、
うん、まあ二人きりですらないですからね。そうそう、4人ぐらい、
4人きり
その部屋に4人で一緒にいるようなもんですからね。
そう、でそうするとやっぱしね、考える時間がなかったりするんですよね。こう
はいはい、
一人でなんかいろいろちょっと仕事のこと考えたりとかもあんまできなくなってきたんで、
うん、
しばらく大阪帰っててくれって話をして帰らしたことがあったんですよ。
その時のやり取りは大丈夫だったんですか？
いや、その時も、まあ、新宿のタワービルってあるじゃないですか、
はいはい、
あそこの前から高速バス出るんですけど、
はいはい、
まあ大変ですよね。
あのバス乗り場って結構人がたくさんいるじゃないですか。
はい、もう東京ラブストーリーですよ。
あ、そんな綺麗な感じなんですか？
なんか、うん、まあまあまあ
泣いちゃってみたいな。
そうですね、そういう感じだったりとか、うん、まあ、あと高速バスの人、乗務員の人にどうにかこの人乗せることできへんねんなとか聞いたりとか。
それは彼女が、うん、乗務員さんに菅っさんを、
そう、予約なんて当然僕取ってないじゃないですか、うん、で大体高速バス満席なんですよ、
はい、
でも補助席でもいいんでみたいな、
うん、でも菅さん乗りたくない
わけ、乗りたくないですよ。だから俺は別に、あ、いいですいいですって言ってるんだけど、
うん、
まあそういうような感じで、うん、まあ要はちょっと後ろ髪聞かれる覚えで思いで、まあ、帰っていただいたんですよ、
はい、
で僕はその間本当に仕事いろいろして、
うん、
あ、これぐらいの距離感が多分一番いいよなとか思ってたんですよね。
東京と大阪ぐらいの距離感が、
うん、でたまにこう行くぐらいな感じ、
うん、
要は俺の仕事が終わったりとか向こうの仕事が終わったりとかの時に会うとかが一番いいのかなと思ってて、
うん、
で自然といつしかメールとかも本当一日に何十通も来てたのが、
うん、
結構ねパタッと来なくなった
んですよ。そうです、あとラジオの収録中もiPhone 散々いじってますもんね。
そうそうそうそう、だからでパタッと来なくなって、はい、あれってちょっと思ったんですよ。あまりにも急すぎると思って、その来なくなる頻度がね、
うん、徐々に徐々にじゃなくて、
うん、
もうパターンって、
そう、
崖のグラフみたいに。
そうですね、そうそう、でおかしいなと思って、そしたら1週間か2週間10 10日ぐらいかなして突然電話かかってきて、
うん、
あんなもう記憶がないねん私は。
いつの記憶？
だから僕とその高速バスで別れてからでなんかあの
今電話してくるまで
だその人が、うん、車酔いするんですよ。
はいはい。
でいつもだから高速バスで帰るときはC 子さんが出てきて、 C 子さん車酔いしない
あそうなんですか、うん、あ C さんは
だから C 子さんになって守ってくれてるらしいんですよ、
はい、へえ面白い使い方ですね
なんかスタンドみたいですね、うん、
多人格の面白い使い方で
それでどうやらそっから戻ってこなかったみたいだっていう。
あちょっと
10日間
C 子さんちょっと私車酔いするから変わってって、うん、ああ分かったでっつって C 子さんになって、
うん、
そこからずっと C 子さんとして、
そうだからメールもしなんかまあ多分しなかったっ
てい
う
か。 C 子さんってメールするじゃん。
メールするけど、うん、その間し、まあ、続きあるんですけど、
はい、
まあだから連絡だから記憶がないって言って電話かかってきたんですよ。
うん、
うん
うん、ちょっと怖いですね。10日もっていうのはなかなかです
よ。で多分すごいいろいろその仕事もたまたま彼女もやっぱしいろいろ入ってきたし、
うん、
まああとやっぱしそうですよね、そうだよ、いろいろテンパったんでしょうね、
はい、
だから仕事もちゃんとやったか分かんないし、本当記憶が全くないんだけど。
シーコさんだって仕事の時大変じゃないですか、うん、大丈夫なのそれ。だってさちょっと目上の人とかにさちょっと立てついたりしちゃうんじゃないの。
まあぶっちゃけそれで問題も起きてるんでしょう。
お前なんで分かってやれんのやって、
うん、だから仕事でもうちょっとプチ炎上ですまさに。そのもあったんですけど、
はいはいはい、
うん、まあだから要は、まあ、全く記憶がないっていう電話がかかってきて、
うん、
で私はもうおかしくなってしまったみたいなこと言うわけです。
おかしくなってしまった、
うん、まあまあ僕から言えばずっとかなと、
うん、まあまあ別に悪い意味じゃなくて、
ね、ほんで、はい、たまたま僕もその10日過ぎに、
うん、
大阪に行く用があったん で、
はい、
でとりあえず会いましょうって話、まあじゃあ大丈夫とりあえず心配しなくていいんで会いましょうって話をして、うんうん、会ったんですよ、うん、そしたら元のまんまの彼女で、
うん、
多分もうやっぱし一番は寂しかったっていう、ああいうセンタービルでそういう仕打ちをされたところとか帰れって言われたところとか、
うん、
寂しかったっていうのと、あと仕事をテンパったっていうので、
うん、
多分おかしくなったんだっていうわけです、
うん、
でそういうまあなんかいろんな話していくうちに、それも夜なんですよね、
うん、
僕の大阪のうちで夜話してて、
うん、2万円の部屋で、
そうそうそう、
うん、
でしたらだんだん話していくうちにまたちょっとおかしくなってくるんですよ。
ほう、
ああもうダメだ、あー来る来る来る、もう来る、
あれちょっと待って、あれもしかしてC さんですか
あーもうダメやで、もう良子おらんでみたいな感じで、
うん、
なってくるわけですよ。
来ちゃった、
うん、だー来たーとか思って、うん、ちょっとで僕も学んできた、でもその時相手しないのが一番だなって学んできたんで、相手しないふりをしてたら、
はい、
もうその C 子さんが電話を取り出すんですよ、
うん、
でどっかにかけてるんですよ、
うん、
でなんだろうなと思って、でまあ聞いてたら、おお今なわし男のうちおるねんって、多分それも僕のことなんですよ、
まあ、っていうか普通に考えたらそういうことですよね、
うん、
だって菅田さんの家にいるわけだから、
うん
うんうん、
やっぱ落ち着くわえ、なになに、誰と話してんのかなと、
うん、
うん、でな、本当は私は彼女じゃないからとかってなんか言ってるんですよ、
うん、
本当はこれは違うんやとか言って、
うん、
で、こういうのを全部分かってくれてるのは、まあ本当こういう路列の回らない喋り方なんだけど、
うん、
この監督だけやねん。
監督？
いやまあ監督って僕のことたまに言うんだけど、
はいはい、
うん、でそうだからな、お前もういらんねんとかって言ってるわけですよ。
かなり不穏な 状況になってまいりましたよ。
で、携帯ってさ、ちょっと人の声聞こえるじゃないですか。
まあ、特にスマートフォンとか
だとね。そうそう。で、なんか、ごにょごにょ言ってるの聞こえるんだけど、どう考えても男の声なんです、それ
は。はいはい。
なんだ
。ちょっと柄悪いんだ。
そういう声が聞こえてるんですよ。
ちょっと柄の悪い。
そう。
ちょっと怒ってるような感じの声が。
うん。うんうん、で、そしたら、不意に僕の方を、その、彼女が僕の方を見て、
うん、
この人な、なんか、涼子だと思って、シーコのこと好きなんやって、みたいなこと言ってくるわけですよ。なんか、その、
シーコのことって
だ、要はその、今の自分の人格、
はいはいはい、
が本当だと思って、それを好きだって言ってきてるらしい。
おう
おうだけど、シュガッツさん、まあ、僕の本当の名前で言うんだけど、シュガッツも涼子のこと好きだろ。
うん、いや、じゃあいいんじゃないの。ちょっと待って待って待って、今ちょっと複雑になってるからですけど、
うん、
向こうのまだどうなってるかわかんないですけど、うんうん、その電話相手の男はシーコさんのことは好きなわけでしょ、
うん、
でもスガツさんは涼子さんの方が好きなわけでしょ。
そうそう。
じゃあ円満解決じゃない
ですか。いやだから実際は一人の人間だから、
ね、はいはい。
でもう何度もいらん言うてもしつこいねんやんかみたいなこと言って、
その男が、
そう、
電話相手の男が、うん、
ああもうすがちょっと今電話出てこいつ追っ払ってやってとか言い出すんですよ。
すごいカミングアウトの仕方ですよね。
いや怖すぎですよね。
うん、悪びれもせずどころの話じゃないですよね、
うん、
めんどくさいからお前ちょっとなんとかしろって。
そうで、うん、電話も差し出すんです。青いスマートフォンを差し出すんですよ、はい。で、僕喧嘩とかできないんで、あのでどこ見てもその漏れて聞こえてくる声がやばいんですよ。
はい。
うん、悪いみたいな。
うん、
で、あ、いいで何度も言うんだけど、
なんで菅田さんの方がさちょっと一歩引いてるみたいな感じで怒らないの？だってまあわか今の状況じゃ分かんないけど、まあ浮気をまず疑うじゃないですか。
うん、そうそうそう。うん、
何浮気してんだって普通だったら男の方が怒る。
いや俺めっちゃそれはねそうなんですけど、はい、なんか俺もうその時はね状況に飲まれちゃってる感じ。
あ、いい、ごめんごめん、あのやめとくわ、うん、みたいな。あ、話さない話さない。
そうそう。だけど結果的に話すことになって、
はいはい、
まあでも考えてみれば電話口から殴られることって絶対ないじゃないですか。
おお、いいところに気づいた。
100% 電話で殴られることってないじゃないですか、
はい。
だからまあこれはもう努めて冷静にね、
うん、
行こうかなと思って、
はいはい、
あ、もしもし、あ、そのままやりますね、本当そのままやります、はいはいはい、あ、もしもし、はじめまして、はい、いや、すみません、向こう、あの、あなたのこと僕存じ上げないんですけど、どういう状況なんですかねみたいな感じで話して、
うん、
そしたらおめえこの女と一緒に俺のことをはめぞんのか、悪いとか言うわけですよ。
うん、
で、いや、あの、はめではないんですよ、僕も今初めて知って、あなたのことも初めて知ったし、あの、何なんですかねってもう一回聞くんですよ。そしたらまたあれ二人でお前俺のことはめてんのかって言うんですよ。
は、話が通じない。
そうそうそう。で、いや、だからまあ彼女は、
うん、
まあ僕も正直それは完全に信じてはないけど、人格が変わるっていう病気があって、
うん、
多分その変わった人格がなんかあなたとなんかあったんじゃないですかねとかって話をして、
うん、
したんですよ、
うん
うん、で結構事細かに話したんだけど、
はい、
おあれ二人で俺のことはめとんのか、まだ3回目ですよ、
うん、事細かに説明してて、向こうは、うん、ああほんで、ああそうか、
うん、
ああ、分かった。で、我、二人で俺のことはめとんのか。またループしちゃうんです。
ループしちゃうんですよ。
うん
うん、で、もうそのやりとりを聞きながら、
うん、
彼女は、もうあの、ケラケラケラケラ笑ってるんですよ。で、あの、ご存知か分かんないですけど、死霊の腹渡って映画で、
はい、
あのアッシュって主人公の彼女がゾンビ化した時に、
うん、
もうケラケラ笑うシーンがある、あの笑顔なんですよ悪魔的なね、
はいはい、
うん、でもうなんか小声でこうやって すげえ積もっと行ったれ行ったれとか言ってきたりするわけ、
うん、歪んでるよね世界が。
歪んでるでしょ、うん、で俺はこのおかしな世界に今いるんだっていうのを、うんうん、俯瞰でこう実感するわけですよ、
はい
はい、だんだん面白くなってきて、
はい、
うん、でね、向こうはその同じことしか言わないし、うん、でだからいやでなんかだんだんとねそのちょっと脅してくるんですよ、
はい、
うん、まあねちょっと他の大阪とは別の県の近県の人だったんだけど、はい、うん、俺なそこじゃん お前な俺のこと年下だと思ってな舐めとんのかもしれんけど一回も舐めてないんですけどずっと始終僕敬語で喋ってたんで、
うん、
舐めてないんですけどなんか年下とかすごいこだわって
あ
自分が年下、うん、
で年なんか言ってないんでしょ
言ってない、うん、だから年下の坊主や思って舐めてだけど俺はなんとか県だとなんとかいうチームやっとんやとか言って言い出してあ面白いすげえ面白いとか思って、
うん、
あのいやいや別にそれは分かんないんですけど、うん、すごい方なんですねって話して、
うん
うん、じゃもう行くで今からそこ行くであ全然大丈夫っすよって話して、うん、だけど結局やっぱし、まあ、それは脅しなわけじゃないですか、
はい、
で最終的にやっぱ言いたいのは二人で舐めとんのか俺をはめとんのかって話なんですよ、
うん、
なんかメンツみたいな話になってきたんだ自分が舐められたみたいな、
うん、まあでもそういうことでしょうね、
うん
うん、相手にとっては一番ムカついてるのは
でしょ、うん、そうそれでなんか人が息が止まる瞬間を感じたことはあるかみたいなこと言ってきて
なんでそんなポエムみたいな
分かんないだからその多分それすごいかっこいい殺し台詞なんですよその人にとっては
そんなメンズナックルみたいな
俺がいやないですねとか話して、はい、
うん、
うん、でまあなあ舐めとんのかってだんだんこうちょっと言う台詞もなくなってきて、はいはいはいうん、でもだんだんね僕も本当腹立ってきたんで、
うん、
いやもうちょっとじゃあ年下年下とかいろいろ言うけどじゃあ年上だから言うけどさって話をして、
うん、
今彼女がおかしくなってんだから、
うん、
お前がね好きだって言うんであれば、うん、まずそっち気遣えよって話をして、
うん、
で俺はこっち気遣いたいから切るよって話して切ったんですよね、
うん、
でまあそれ以来かかってこないんだけど、
はい、
そういう出来事があって
ちょっとだから一番気になるところを聞いていいですか、
うんうん、
そのところ何なの
なんかね
もともとの彼女の知り合いとかなんですか
違うんですよ、
はあ、
なんかそれ履歴とか全部見せてもらったんだけど、
はい、
記憶がないって言ってる間の最終日1日前ぐらい要は俺に電話する前の日ぐらいに、
はい、
なんかね出会い系サイトを勝手にやってて、
は
あ、まあ勝手にじゃないと思うけどね正直僕は
勝手にってどういうこと？
シーコさんが勝手に
やってて、ああシーコさんがやっちゃったんだね。
う
ん、
そう
あの、はいはい、
でそこで絡んできたやつなんですよ。
はあ、
うん。
だけ？それだけ？
それだけそれだけ。うん。
そいつはなんでその怒ってんの？
わかんない。
あだから別に恋愛的な嫉妬とかじゃなくて、
うん、
なんかからかわれてると思ったんだろうね。
まあ多分そうなんでしょうね。
うんうん、
うん。だから。そうですね、それで知り合って、うん
はいはい、
まあメンツを傷つけられたと思ってるんですって、
はい、
だから、
うん、
そうで俺が多分最後にその言った本当にこういうこと好きだったらお前それ気遣えよってのは、
うん、
おそらくそのシーコさん、まあ、イコール本当の人格のね、
うん、
多分ねズキュンとさしちゃったんですよね。
あそこ横で聞いてるから、
そう、
はいはい、
で電話切った後に、はい、まあ、僕正直怖いからちょっと手震えてるんですけど、はい、そんなこと言いながら、
はい、
だけどそしたらもうシーコさんがもうコングラチュレーションですよ。もうああよく言ったよく言ったわお前それや聞きたかったのって感じで大絶賛なんですよ。
ムカつくな
ムカつくでしょでああこれやったら良子を任せられんな、
うん、
それや。ああ、東京も、いや、思ってたけど、違うな。心は何はと一緒や、みたいな。
むかつくな。
で、そう、僕もほんと腹立ってて。
だって、プチ浮気してるわけじゃないですか。
そうそう、そうなんですよ。何なのって話じゃないですか。
それでトラブルになったら須賀さんにやらせて、
そう
で、ああよく言ったって東京もいいや思ったけどなかなかやるわ
そうだから
上から目線でで
もうその後本当あのあれですよ、あのなんだろう、なんかよくあるみたいな感じで、うん、おーじゃあちょっと寝るでって言ってこう倒れるようにわざと寝るんだよ、
はいはい、
でそのまま爆睡して朝起きて、
うん、
なんかいいことがあった気がするぞみたいな感じで起きるんですよなんかこんな楽しい朝は久しぶりかもしれないみたいな、
うん、はいはい、
うん、いや分かってます、あのね、僕もこれ他人が話してたら、はい、お前バカだなって思うと思うんだけどあのね、そうそうそうなんですよ。
で言われた菅さんは
なんかもう格好つけちゃいますよね。え、なんだろうね、うん、
何のことか分からないけど何かいいことがあったのかもしれないね
そうで、まあまあそんな感じで、うん、そうそうそういうそんな感じ
で、ね、うまくいってるってことじゃないですか、それ以降は。
まあ、うん、まあでも僕もちょっと正直ね、やっぱしちょっと俯瞰で見てる部分はあるはあるんですよ。
はいはい、
うん、
まあこうやってねラジオで吐き出すというか、うん、ねしているっていうことはそういうことですもんね、
うん、まあでもやっぱし僕も悪いのはやっぱしまあね、かなり僕の中ではパーフェクトな容姿をしてるので。
あ、見た目が、
見た目もそうだしね、うん、まあ、あとたまに可愛い時あるね、やっぱし。
はい、
うん、だから1回だけ C の人格になっ、その後になった時に、
うん、
あったんですけど、これエピソードの一つね、
はい、
なんか起きたらもう C の人格になってて、
うん、
なんかねノートになんか書いてるんですよ、
う
んうん、お起きたか、あ、俺今 C やでみたいな感じでまあ
ちゃんと言ってくれるんです
よ。そう、そんな感じで
紛らしいからね、
うん、したらなんか、おお今ちょうどな思うこと書いてたねんとか言って、
うん、
あの自由帳あるじゃないですか、子供が使うような
ジャポニカの、
そうジャポニカのあれを彼女いつもメモ帳があれ持ってるんですけど、
不思議な子ですね
今日、うん、でそれを、
はい、
こうおーちょうど今書き終わったわってポンと渡すんですよ、
うん、
ちょっとどうやみたいな顔して、
うん
うん、でこうやって、え、何なんだろうねってこうやって見るとひらがなで、まあどうやらポエムなんですよ、
はい、
詩書いたねんとか言って、すごいやろ、こんな発想普通できへんやろとか言って、
うん、
で見てみるとひらがなで2文字タイトルで詩かって書いてあるんですよ
おー、ちょっと気になりますよ、
詩かって書いてある、
はい、
で俺は詩かだっていうタイトルからあの
出た行から、
はい、から始まって、まあ、要は鹿の観点で見て人間はなんて愚かなんだろうっていう、
鹿は野山でどんぐりを食べて満足しているのに、
そう、なんだろう、あの人の顔が描かれた長っぽい紙切れはなんでそれを人間は大切にコレクションしてるのかみたいな。
それはつまりお金のことですか、ね、
そうで正直めっちゃありがちじゃないですかだけど、
まあ、まあまあまあ、まあ、
だけど、うん、それをドヤ顔でポンと渡した時とか、うん、あとその、あ、鹿って漢字で書きたかったけどひらがなしか出てこなかったのかなっていうとことか、うん、すげえ俺キュンとしちゃうんですよね。
あ
なんか全然普通なんだけど、なんかかわいい、これすごいと思ってんだなみたいなさ。
まあまあ言わんとしたいことはわかりますよ
そうそうそう、
僕の好みとは違いますけど、まあ、スカンスさんの好みはそういうところにキュンとくるっていうのはわかりますよ。
そうそうそう、ちょっとね、そこはだね、そういうところだからちょっと離れなんでどこもあるんですよね、その。
なるほど。
なんかちょくちょくそういう片鱗を見せる。
あ、だから C さんについてもちょっと可愛いと思っちゃったんだ。
たまにね、C もたまにいいこと言う
から。C もたまに可愛い、キラッと可愛さを見せる部分があったりするわけだね。
というね。
ありがとうございます。
はい。
いただきました。また、ね、またやっぱり濃いエピソードを、今回もありがとうございます。
また用意しておきます。
はい。はい、まあ、こうやってね、菅田さんも 吐き出すことでちょっと俯瞰して、まあ、ガス抜きしてね。
いやいやいや、ね。
で、二人が末永く付き合えるように。
ほんとね、どうなんのかね、ほんとね。わかんないですけどね。
はい。